こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。憂鬱でなければ仕事じゃないわ。幻冬舎社長の三條徹とサイバーエージェント社長の藤田氏による、仕事観・経営観を短い言葉で提示するビジネス書である。文庫版では三條徹名義が前面に出ているが、内容の核には出版業界で数々の企画を手掛けてきた三條と、インターネット企業を成長させてきた藤田という異なる領域の経営者の視点がある。本書の憂鬱は仕事を苦痛として冷算する表現ではない。失敗の可能性、責任、他者との摩擦を引き受けるほど本気の課題に向き合う際に生まれる緊張を指す。安全な正解や無難な努力に満足せず、圧倒的な準備、極端な企画、信頼に基づく対人関係によって結果を出す。その厳しい基準を断定的で熱量の高い文章として読者に突きつける一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に憂鬱を。本気の課題に伴う責任と不確実性として捉え直す題名の主張は、単に忙しさや消耗を仕事の価値と同一視するものではない。本書でいう憂鬱とは成功が保証されず、失敗すれば自分や組織が損失を負い、簡単には逃げられない課題に向き合う時の心理的負荷である。誰にでもでき、失敗しても影響の小さい作業だけでは、大きな成果や独自性には届きにくいという認識が前提にある。三條の出版活動や藤田の経営経験は、競争の強い市場で決断を下す側の緊張を背景としている。従って読者が受け取るべきなのは苦しさを増やすことではなく、自分が引き受けるべき難題を見極める姿勢である。仕事の快不快ではなく、責任の重さ、喪失される価値、失敗時に何を学び直せるかを基準にする。この観点は安易な精神論を警戒しながらも、挑戦には不安が伴うという現実を正面から扱う。本書の強い誤調は、その不安を避けるために目標自体を小さくしていないか、と問いかけるための装置になっている。次に、極端なものが全てのキー、無難な企画を超える差別化の条件、本書を象徴する考え方の一つが、極端なものが全てのキーであるという発想である。ここでの極端さは、奇抜さだけを目的にすることではない。異常に既存の選択肢が多い以上、平均的に良い企画や常識的な努力は埋もれやすい。そこで他者が危険。過剰あるいは不可能と判断して踏み込まない水準まで企画、準備、発信のいずれかを徹底する必要がある。幻冬舎が大きな広告投資や大胆な観光企画で注目を集めてきた事例は、この思想の背景として理解できる。ただし、本書の論点は無計画な賭けではない。極端な行為が有効になるのは何を世の中に印象付けたいのか、誰に届くべきなのかという狙いが明確な場合である。読者にとっての実践は予算を過剰に使うことではなく、自分の企画の代替不可能な一点を定めることになる。顧客への理解、調査の深さ、提案の具体性、期限への執着など、再現可能な領域で基準を上げることが独自性へつながる。さらに、スムーズに進んだ仕事は疑え、容易さを成果の証明と誤認しない。本社は、順調に進んだ仕事を無条件に成功とみなさない。スムーズに進んだ仕事は疑えという言葉は、自分だけができたと思う仕事が、実際には多くの人にも可能だったのではないか、と検証するための基準である。藤田の視点としても、思いつきやすいアイデアは競合もすでに考えている可能性が高く、努力して考えた案であってもそれだけで優位性が生まれるわけではない。ここには自己評価を市場評価にすり替えない冷静さがある。苦労の量を誇るのではなく、顧客、読者、取引先にとって何が変わったのかを問うべきだという範囲である。実務では提案がすぐ通った理由、競合との差、顧客が乗り換えにくい要素、成果が一過性でない根拠を確認することに置き換えられる。もっとも摩擦や複雑さそのものに価値があるわけではない。業務設計を改善して円滑にすることは重要である。本書が疑っているのは、難しい価値創造を避けて容易に達成できる仕事を大きな成果として満足する態度である。そして最悪と最高を同時に想定し、悲観を準備、楽観を行動へ変える未上の仕事観には、最悪のイメージと最高のイメージを同時に持つという特徴がある。最悪の事態だけを考えれば萎縮し、最高の結果だけを信じれば準備不足になる。この2つを併置することで、失敗の損害を具体的に見積もりながら、なお最良の結果を実現する手段を考え続ける。出版や事業のように、投資判断から成果が出るまで時間差があり、需要予測も完全ではない領域では特に有効な態度である。重要なのは最悪の想定を不安の反復で終わらせない点にある。資金期限、協力者、代替案、撤退条件をあらかじめ検討し、実行時には最高の到達点に向けて集中する。これは一般的なリスク管理と目標設定を切迫感のある実務感覚で結びつけたものといえる。読者は、重要な案件ごとに失敗すると何が起きるかと、成功を最大化する追加の一手は何かを同じ表に書き出すと、 良い、本書の極端な表現を危険を軽視する思想と誤解せず、恐怖を精密な準備へ転換する方法として読むことが重要である。最後に、圧倒で動力と他者への想像力成果を支える信頼の実務、本書の仕事論は、個人の闘争心だけでは完結しない。未上の発言や経歴に通底するのは相手の作品事情、期待を深く理解するための準備と約束や礼節を軽視しない姿勢である。著者や取引先との仕事は、企画の面白さだけで成立するのではなく、この人はどこまで真剣に自分と案件を理解しているかという信頼の蓄積に左右される。だから、圧倒で努力とは長時間働くことだけを意味しない。相手の仕事を読み込み、必要な情報を集め、会う前に論点を磨き、口約束を含めて小さな約束を守ることまで含む。こうした準備は表に出にくいが、提案の説得力と関係の継続性を生む。本書が過剰や劇薬という語を用いる際も、周囲を消耗させる強引さを推奨しているのではなく、平均的な熱意では届かない水準まで当事者性を高めることが主眼である。一方で、この基準を組織に適用する際には、個人の献身に依存しすぎない配慮も必要となる。読者は熱量を模倣するより、相手の期待を一段深く想像する具体的な行動へ落とし込むべきだろう。結論として、本書は仕事に停滞感がある人、競争の激しい領域で企画営業経営に携わる人、そして自分の仕事の基準を厳しく問い直したい人に向く、とりわけ努力しているのに埋もれる、無難な選択を繰り返してしまう、重要案件を前に不安だけが先行すると感じる読者には考える材料が多い。極端なもの、スムーズに進んだ仕事への会議、最悪と最高の同時想定という短い命題は、企画の差別化、リスクの洗い出し、準備の深度を点検する実用的な問いとして使える。また、2人の経営者が異なる業界から語るため、抽象的な成功法則というより、結果責任を負う当事者の緊張が文章に残っている点も特徴である。一般的な自己啓発書が、効率化や前向きな習慣を中心に据えるのに対し、本書は不安、孤独、摩擦を、本気で価値を作る際の条件として扱う。その誤調は強く、働き方の多様性や健康への配慮とそのまま両立しない箇所もあり得る。ややに全面的な処方箋としてではなく、自分の課題に必要な厳しさを選び取るための刺激的な仕事論として読むのが適切である。ご支援いただける場合は未上鉄。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。